今日は列王記の27章26節から34節までです。列王記27章26節から最後までです。しかし家畜の産子は主のものである。産子として生まれたのであるから誰もこれを性別してはならない。牛であっても羊であってもそれは主のものである。もしそれが汚れた家畜のものであれば、評価に従って人はそれをあがなうとき、その5分の1を加える。しかし買い戻されないなら、評価に従って売られる。しかし人であっても家畜であっても、自分の所有の畑であっても、人が自分の持っているすべてのもののうち、主のために絶滅すべき聖絶のものは何でも、それを売ることはできない。また買い戻すこともできない。すべて聖絶のものは最も聖なるものであり、主のものである。人であって聖絶されるべきものは贖われることはできない。そのものは必ず殺されなければならない。こうして地の十分の一は、地の産物であっても木の実であっても、皆主のものである。それは主の聖なるものである。人がもしその十分の一のいくらかを買い戻したいなら、それにその5分の1を加える。牛や羊の十分の一については、牧者の杖の下を10番目ごとに通るものが主の聖なるものとなる。その良い悪いを見てはならない。またそれを取り替えてはならない。もしそれを変えるなら、それもその代わりのものも共に聖なるものとなる。それを買い戻すことはできない。以上は主がシナイ山でイスラエル人のためモーセに命じられた命令である。アーメン。いよいよ今日でレビ記が最後になります。このレビ記は、出エジプトの民がエジプトの国を出て2年目の第1の月から第2の月の間に、主が集中的に何が聖であり何が俗なのか、また主は民に何を求めておられるのか、それについて本当に事細かくですね、主は具体的な事例を持って、また一つ一つをの具体的に非常に事細かくですね、詳細にわたって何が聖で何が俗か、また捧げ物をするときはこれこれこうしなさい、そのことを細かく指示されてきておりました。そして今日のこの最後のところにおいては、主のもの、何が主のものであるのか、そして何が聖なるものであるか、それについて、最後に主は、こうして人に、モーセに伝えておりますけれども、まず家畜の産子は主のものである。これはもう出エジプト記のところで、杉越の祭りが制定された時にすでに主は、家畜の産子は主のものである、また、人の初めに、太陽を開かれたその産子は主のものである、そういうふうに定めておられましたけども、ですからこの家畜の産子は主のものですから、これを性別してはならない。要するに性別するというのは、人が自ら進んで、 これを神様の御用のためにと、まあ、自由意志を持って捧げるものが、性別のもの、まあ、この27章は、主に特別な誓願を立ててこれを主にお捧げしますという、その時の決まりでしたけれども、家畜の子はもともと主のものです。これは、人の、自由意志それは関係なく、もうもともと強制的に自動的に家畜の子は主のものだから、それを性別するという、まあ、人があたかも、なんか自分の捧げる意思があるかのような、まあ、そういった心を加えてはならない。もともと主のものであるから、誰もこれを性別という形で、捧げ物の類に入れてはならない。それはもともと主のものです。そしてもしそれが、まあ、汚れた家畜のものであれば、まあ、要するに主に戦勝の生贄とか、まあ、そういった形で捧げることができないようなものであれば、それを、まあ、捧げるときは、いや、それを贖うとき、まあ、それを自分のものとして戻すときは、評価に従って、その5分の1を超える、まあ、しかし買い戻されないのであれば、それは評価に従って売られなければならないとあります。28節の方、まあ、これはですね、人でも家畜でも畑でも、全てのもののうちで、主のために絶滅するべき聖絶のものについての指示です。この聖絶のものは、それは売ることもできませんし買い戻すこともできません。例えば、カナンの地にイスラエルの民が攻め入った時、まあ、エリコの町がありましたね。そこのものは聖絶のものとして定められました。人でも家畜でも、全てのものはそれは売ることはできませんし買うこともできません。それら最も聖なるものであり主のものであると記されております。カナンの住人とか、エリコのその人とか家畜、そうしたものが最も聖なるものであり主のものって聞くと、それは何か、どうしてカナンのものが聖なるものになるのか思うかもしれないんですけども、この聖なるものというものの、聖、これの元々の意味は、まあ、排他的なものという、まあ、そういう意味もあります。これはただ主のものでありそれ以外のものとしては決してならない。ですから、それはこの聖なるものときた場合はもうそれはただ神のもの、そしてそれ以外のものとしてはならないということです。ですから、例えばエリコの町に攻め入った時、あのアカンが、ね、聖絶のものに関して罪を犯しましたけれども、要するに本来神のものとして 100% 神様のものであるべきなのに自分の手元に取っておいてそれを惜しんで自分のものとした、要するに、排他的、犯してはならぬことについてそれを犯してしまったわけですね、アカンは。そういうわけで、災いがこのアカンのみならずイスラエル全体に下ったわけです。こういうわけで聖という言葉については、まあ、もちろんですね、清い、聖なるもの、何か、善悪で言えば善、天使悪魔で言えば、まあ、天使、なんかそういう、ものを聖と考えやすいんですけれども、聖という言葉には排他的という言葉、もう絶対的に神のもの、それ以外のものとしてはならない、まあ、そういう意味があることも、覚えて置きたいところです。ですから聖絶のもの、それは、人であっても家畜であっても、あるいは土地であっても、それは人は一切手を触れてはならぬものです。29節の方にも、人であって聖絶されるべきものは贖われることはできない、そのものは必ず殺されなければならない、あります。 エリコのその一件の他にも、まあ、聖絶のものといえばあのサウル王の時代にもありましたね。サウルもまたこの聖絶のものに関して罪を犯しました。アマレク人が全て聖絶せよという命令をいただいたんですけれども、しかしサウルは惜しみました。そのアガク、アマレク人の王のアガクを惜しみ、また、家畜のうちのですねつまらないものは聖絶したんですけれども、そのうちの良いもの、肥えたもの、それは、聖絶することを好みませんでした、ね、神のものとして必ず滅ぼされなくてはならない聖絶のもの、それに、人間の心を加えてしまったんですね。排他的であるべきものを犯してしまったんです。でそれでサウル王は、主からその王座を取り上げられてしまいました。聖絶するべきもの、主のもの、 100% 主のもの、最も聖なるもの、それは人は何の手心も何も加えてはならない、それに対して良し悪しを加えてはならないんです。それはただ 100% 主のもの以上と、まあ、そういうシンプルにですね、もう主のものとするべきなんです。30節以降にですね、もう一つ主のものとされるべきものがあります。それは10分の1のものです。地の10分の1のもの、それは、地の産物であっても木の実であっても皆主のものである、書いてあります。これもですね、まあ、人が何か自由意志を持って、自ら捧げる捧げ物としてはならない類のもので、もう地の10分の1のものは全部自動的に強制的に、主のものとされるわけですから、まあ、それも人があたかも何か自分の自由意志でもって捧げている、まあ、そのような形で捧げることはできない、もともと主のものであるからです。この地の産物に関しては31節の方を見ますと、まあ買い戻したい場合はそれに5分の1をさらに加えればそれを買い戻すことができるんですが、しかし買い戻すことができないものが32、33節にあります通り、牛や羊の10分の1に関してはそれは、取り替えてはならない、良いもの悪いもの、その良し悪しを判断して、まあ、取り替えたりしてはならない、書いてあります。もし、まあ、その良し悪しを見たりして取り替えるのであれば、その取り替える元のものも取り替えた先のものも、その両方とも、共に聖なるものとされてしまい、そしてそれらを買い戻すことができないものになります。牛や羊の10分の1、これもですね、まあ、10分の1を捧げる場合については、その10分の1の選別方法が、まあ、面白いですね。32節、牧者の杖の下を10番目ごとに通るものが主の聖なるものとなりますとあります。ですからある時に、まあ、ある人のその牧場の中にあるものの10分の1をの家畜を捧げるという段においては、まあ、羊飼いの杖を、まあ、杖の下をですね、まあ、羊とか牛とか一頭一頭を通らせるんですね。そして10番目に関しては、まあ、その羊飼いの杖をまあ、差し伸べて、これは主の 聖なるもの、10分の1として捧げるものとして、まあ、示すんですけども、でその示された牛や羊が、良いか悪いか、それを見てはならないんですね。これは、私たちが主に捧げる時においても、その良し悪しを見てはならないということを、まあ、昨日学びました通りです。人間の善悪判断を加えてはならないんです。こういうわけで、主の聖なるもの、主のものとする段においては、それは人間の良し悪し判断も、また手心も、なんかそういう手練手管も一切排除しなくてはならないんですね。主に捧げるもの、主のものとして、聖別するものは それは人間の何かを加えてはならず、ただ神様が一方的に 100% 神様の言われる通りにそれはなすべきなんです。以上が主がシナイ山でイスラエル人のためにモーセに命じられた命令であるということで、このレビ記は終わるんですけども、このレビ記、これは全体的にですね、もともと主のもの、何が主のもので何が俗なるもので、何がしてよいことで何がしてはならぬことか、それについて詳細に記されておりました。そしてもともとはですね、全地に満ちているものは全て主のものなんですけども、でもそのうちの、人が自由に使ってよい、人が自由裁量で用いてよいということで、その中の、あるものは、例えば、羊とか牛とか、それらは、主のものとして、で、傷のないものは主のものとして捧げる。しかし傷があるものとかは、あなた方たちで自由に食べたり気を飼ったりしてよい、そういうふうに、何が主のもので何が人が自由にしてよいものか、そうした境界線がですね、ここまではしてよい、ここまではしてはならない、ここまでは主のもの、ここからは人のもの、そういったことがですね、ここに記されていること、それが事細かに27章にわたって記されていることを見ましたところ、主が大体どのようなお方であるか、何を好まれて何を嫌われるのか、主は何を聖とされ何を俗とされるのか、それが大体分かりましたね。この27章を通して、27章全体を通して私たちは主がどういうお方であるかを学び、また主が用意しておられる贖いについて、また来たるべきその将来のことについて、人がいかにして贖われ、人がいかにしたら罪とされ、そして人がいかにしたらその罪が許されるのか、一言で言えば贖い、犠牲ですね。イエス様が血を流された、要するに犠牲によってのみ、人の罪が贖われて、そして人は良しとされ清められる、そして主のものとされる、大体長官的に見ればそのようなことが分かります。そしてこのレビ記、全体はですね、一個一個見ていけば本当につまらない、何か法令集みたいな、もう昔のなんか決まり事のような、あたかも自分とは全く関係のないかのようにして見えるんですけども、でも来たるべきお方イエス様をこの中に見るのであれば、本当にこのレビ記はですね、主がどういうお方であるのか、どのように人を贖い、どのようにして人は主に従うべきか、そして来たるべき永遠の未来について、本当に私たちはこのレビ記から将来主が何をされるのか、また主は何を喜ばれ何を嫌われるのか、それを見ることができました。このレビ記はですね、言ってみれば学習と実践で言えば、学習の段階ですね。そして民数記の方はですね、それに対して実践の段階ですけども、しかし民数記の方において早速民はですね、いろいろな間違いを犯して、そして実際的にこのレビ記に記されている呪いとか災いとかをその身にそのまま、身に受けてしまうことになり、そしてそれに対して民がですね、かたくなさをよりかたくなにするか、それともへりくだって悔い改めるか、そしてそこによってもまた、 災いと祝福が分かれて、そして時間が経つとまたさらに固くなりになってしまったら、またすぐに災いが起きてと、まあ、そういったことのですね、まあ、実践的な、実際に起こったことが、まあ、民数記に本当にたくさん記されております。まあ、そのうちの大部分は残念ながら災いとか、まあ、見ていて恐ろしいことも中にはあります。でも主に従い通した人たちも、まあ、わずかながらその中にはおりました。ね、ヨシアとカレブですね、彼らのように全く心を持って主に従い通した人は本当に幸いを得ることができました。そのことについて、まあ、実践的な面において、で具体的に人がどう行動したらどういうことが起こったかということについて、まあ、次回から見ていきたいと思います。レビ記から本当に多くの恵みをいただき、また私もここまでレビ記はですね、面白い書物、ここまで本当に豊富ないろいろな知恵が詰まっている書物だとは本当に思ってもいなかったんですけども、とにかくここまで導いてくださった主に感謝いたします。またこれから学ぶ民数記についても、主がさらに豊かな知恵と悟しを得させてくださることを、感謝して、主イエス様の名前によって祝福して、これから祈りたいと思います。ハレルヤ。愛する様、このレビ記の学びを通して、本当にあなたが何を望んでおられて、あなたは何を好まれ、何を嫌われるのか、何が私たちにとってなすべきことであり、何をなさぬべきか、何を考えてはならぬか、そして心の内に何を置くべきか、主を事細かに示してくださったことを感謝いたします。そしてこのレビ記のうちに、本当に将来起こるべきこと、またイエス・キリストの似姿、イエス・キリストの雛形、それらを本当に多く見ることができました。主よ、はっきり言って私たちはあなたに従順し服従すること、それ以外にありません。それこそ幸いの道です。しかしもし私たちが自分の善悪判断をちょっとでも混ぜてしまうなら、それはたちまち汚れたものになってしまいます。主よ、どうか私たちが日々歩みにおいて、このレビ記で学んだ通り、私たちの善悪判断は一切混ぜ込むことなく、ただあなたの御心に 100% 従い、あなたの御心に従順し服従して歩んでいく私たちでありますように、イエスを助け導いてください。そして次回から始める民数記においても、あなたが豊かな知恵と悟しを私たちに必要な養いを与えてください。一切を期待して、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。